弁論大会の題目を見て、正直私はすぐに考えることができませんでした。なぜなら、きれいな言葉や正しい行動は浮かんでくるものの、自ら率先して何かをやってきたと胸を張って言えることができなかったからです。そんな時、私は震災のことを思い出しました。震災の日、私と母はコンビニへ食料を求めて走りましたが、すでに水も食料といえるものは売り切れでした。あくる日、とにかく食料調達のために私も率先して手伝いをしました。その時は誰もが皆同じ状況で、パン一つ買うにしても長蛇の列に並び、寒い中待ち続けていました。寒さよりもパンが欲しい、その思いだけでずっと立っていました。その時、はいどうぞとパンを手渡してくれる人がいました。全く知らない人でした。きっと誰もが一個でも多く食べ物が欲しかったはずです。それなのにお互いに声を掛け合い譲っていました。一つのパンがあの時ほど大切に感じられたことはありませんでした。自然とありがとうございますという言葉が口から出てきました。そして数日後、原発の問題や足の悪い曽祖母の介護用品の調達も兼ねて、茨城の親戚の家に身を寄せました。そこで会った方たちにたくさんの声をかけられました。きっと大量に食料を買う私を見てでしょう。茨城から家族のために買い物をしていますと答えると、どの店で何が買えるなどを親切に教えてくれました。そして最後は、頑張ろうねという言葉が添えられました。あの時は心の余裕もなく考えられませんでしたが、行動と挨拶によって生まれる人と人とのつながりを体験できたことは、今になって思えば良い教訓だったのかもしれません。挨拶。普段私は生徒会役員の一人として毎朝挨拶運動をしています。ただ何気なくおはようと友達に言っている友人たちがほとんどだと思います。私も頑張って気持ちを込めて挨拶しようとしても、友人の前では恥ずかしくなかなかできません。でも震災の時のあの行動や挨拶を思い出すと、胸が熱くなり、今の自分が恥ずかしくなります。ありがとうという挨拶も普段はほとんど言うことがありません。私自身、なかなかありがとうという気持ちを持てず、素直に口にすることもできません。しかし口にしないと相手には伝わらないことも十分わかっているのです。同様に、ごめんなさいも中学生の今なかなか言えない自分もいます。でもあの時の経験を経て、少しずつですが自分から素直に伝えられるようになり、相手に気持ちが通じて自分も嬉しい気持ちになれる、そう感じられるようになりました。今中学生として私ができること、それは心を込めて挨拶をすること、心を込めた行動をすることです。小さなことですが、人の心を動かす大きな力となることを私は学びました。これからも学校での挨拶運動を通して、自分の行動を通して、そのことの大きさや力強さを、まずは自分の周りに伝えていきたいと思います。そしていつの日かその思いがつながっていき、少しずつ広がっていくことを信じて、また明日からの挨拶運動に取り組んでいこうと強く思います。